1、特集、環境を考える、未来を作る。都市の利便性と豊かな自然が調和する川西市。市内では環境を守るために自然活動団体や企業などが活動しています。今回の特集では、こうした団体の取り組みを紹介するとともに、市が目指すゼロカーボンシティにもスポットを当てます。室町時代から続く菊積みの炭焼き文化が息づく市北部の黒川地区、里山の自然を未来へつなぐために活動する菊積み友の会の代表に、活動内容とその思いについて話を聞きました。炭と桜から始まった活動、黒川地区の伝統文化である菊積みの生産、それを継承していきたいという思いを持ったメンバーが集まり、菊積み友の会が発足しました。そう話すのは、代表を務める中川明さん。同会の発足は、約20年前に遡ります。NPO 法人、シニア自然大学校主催の講座を受講した12人が、県から、里山ふれあい森づくり事業への参加を打診されたのが始まりです。黒川の桜、江戸彼岸を救出し、群生地、黒川桜の森を整備することが事業の目的でした。参加することには消極的でしたが、活動地に積み釜を設ける提案を受け、それならばと整備を始めました。平成18年から、本格的な整備活動を開始、念願の炭窯も1年後に完成しました。丹精込めて焼いた菊積みは、主に茶道で愛用いただいています。記憶に残る景色を守る。市や県、企業などから助成を受け、活動を続ける菊積み友の会。黒川桜の森を訪れた人の笑顔を見ることが、今では何にも変えがたいやりがいだと中川さんは話します。江戸彼岸の大木、微笑み桜は枝ぶりが見事で、春には多くの人が訪れる憩いの場となっています。現在は保護から周辺整備へと重点を移し、遊歩道の整備や解説板の設置などを行っています。また、牧野台小学校と緑台小学校の4年生を対象に、里山体験学習の受け入れを行っています。子どもたちには、クヌギをどんぐりから育ててもらい、その苗を森に植樹してもらいます。先日、過去に里山体験をし、今は大学生になった子どもが森を訪れてくれました。里山での体験が記憶に残っているということが、何より嬉しかったですね。世代を超えてつなぐために、現在、同会には34人が登録。一時期は50人以上の会員がいましたが、コロナ禍や高齢化の影響で減少したと中川さんは話します。高校生など若い世代の参加もありますが、中心となるメンバーは60歳から70歳代。高齢化は顕著で、担い手不足は長年の課題です。私たちは日本の美しい風景や伝統を後世に残したいという一心で活動しています。興味がある人にはぜひ黒川桜の森を訪れてほしいですね。菊積み友の会の活動日や黒川桜の森へのアクセスなどは二次元コードからアクセス可。市内の自然活動団体など、1、川西里山クラブ、2、菊積み友の会、3、大和フォレストクラブ、4、谷の桜を守る会、5、野瀬妙見さんブナ森の会、6、東多田里山の会、7、一倉森のクラブ、8、NPO 法人兵庫森のクラブ、9、NPO 法人北摂里山文化保存会、10、身近な自然と町を考える会。 11. 無臭川周辺の自然を守る会。12. NPO 法人野生生物を調査研究する会。13. 夢ホタルクラブ。14. 流域ネット稲川。共同連携で守る稲川の自然。稲川流域を保全し、より多くの植物が共生できる環境を目指す団体、流域ネット稲川。外来植物の駆除や川の清掃、生き物観察会など、地域と共同連携しながら活動に取り組んでいます。代表の下柴さんは、稲川流域は昔からの自然が多く残る大切な場所です。しかし、当たり前だった川の自然は、ゴミのポイ捨てや外来種の影響などで変わり始めています。次の世代に残していくには、今私たちが守る必要があります。一人一人が関心を持ち、多くの目で見続けていくことがとても大切です、と話します。15. 認定 NPO 法人、コクレオの森、黒川里山センター。里山の魅力を多世代に伝える。黒川里山センターを運営する認定 NPO 法人コクレオの森。木くずみの産地である黒川地区では、長年にわたり原料となるクヌギ林を地域の住民や森林ボランティアなどが手入れをしてきたことで、豊かな里山の景観が守られてきました。同センターでは、地域や団体と協力し、里山暮らしをテーマとした自然観察や木工、郷土料理作りなど体験型のイベントを開催しています。認定 NPO 法人コクレオの森の藤田さんは、イベントを通して多くの人に黒川の魅力を伝えたいと活動への思いを話します。黒川里山センターの詳細は、二次元コードからアクセス可。生物多様性の保全の取り組み。ダイハツ工業株式会社、多田エンジニアリングセンター。多田地区で市の天然記念物である水明台江戸彼岸群落の江戸彼岸の種を社内で育苗し、植樹会を開催しています。江戸彼岸の保護活動を行っている谷の桜を守る会の樹林保全活動にも参加。環境施設や自然共生の取り組みを通して、従業員の環境マインドの醸成につなげています。参加した従業員からは、地域について知ることができる良いきっかけになりました、などの声が寄せられています。ダイハツ生物多様性の保全の取り組みの詳細は、二次元コードからアクセス可。以上の各団体についての詳細は市ホームページへ。二次元コードからアクセス可。2050年までに二酸化炭素排出量の実質ゼロが目標。持続可能な街への一歩。地球温暖化が進む中、環境保全と脱炭素は重要な課題です。市ではゼロカーボンシティを宣言し、地域や企業などと協力体制を取りながら、持続可能な未来を目指す取り組みを始めています。ゼロカーボンとは、温室効果ガスの排出量を実質的にゼロにすることを目指す取り組みであり、地球温暖化の防止と持続可能な社会の実現に向けた重要な目標です。近年、異常気象や自然災害の頻発により、気候変動への対応が急務となっています。市では、令和4年にゼロカーボンシティを宣言。2050年までに二酸化炭素排出量の実質ゼロを目指し、市民、事業者、行政が一体となって取り組みを進めています。具体的には、再生可能エネルギーの導入や、省エネルギーの推進、公共交通の利用促進などを通じ、地域全体での脱炭素化を図っています。また、令和6年に第3次環境基本計画を策定し、 環境施策を総合的かつ計画的に推進する体制づくりにも力を入れています。その一つが、市ゼロカーボンシティパートナー企業との連携です。豊かな環境を守りながら、次世代により良い未来を引き継ぐため、地域と協力しながらゼロカーボン社会の構築を進めていきます。市の温室効果ガス排出量削減目標、基準年度2013年71万トン、現況2020年49万2000トン、21万8000トン減、31% 削減。目標2030年35万5000トン、35万5000トン減、50% 削減、吸収減含む。長期目標、2050年、排出実質ゼロ、カーボンニュートラル。市ゼロカーボンシティパートナー企業、地球温暖化対策実行計画の取り組みを推進するため、市内で環境に関する取り組みを行う事業者を市ゼロカーボンシティパートナー企業として登録、共に取り組みを進めていきます。アサヒ飲料株式会社、ボトルトゥボトルの取り組み、 CO2 を食べる自販機の設置提案、環境フェスタへの出展、三ツ矢サイダー、水の未来と環境教室、三ツ矢サイダーラボ、大阪ガス株式会社、高効率給湯器の攪拌による CO2 の削減、株式会社三和、カーボンオフセット LPG の利用、高効率給湯器の普及促進、重油からガスへの燃料転換推進。地域の自然と未来をつなぐために、市環境審議会会長武田義明さん。川西市は自然と都市が調和するバランスの良い町です。四季折々の風景が市民の暮らしに彩りを添え、豊かな暮らしができる環境が整っています。また市内では多くの自然活動団体が活発に活動しています。一方で高齢化による活動継続の困難さも顕在化しています。今後は新たな担い手作りや指導者育成など、持続可能な体制作りが不可欠です。環境へ関心を持つ人は多くいますが、活動に参加する人は限られています。こうした皆さんにアピールするためには、自然活動団体、企業、市が実施している環境フェスタなどのイベントの役割が重要です。環境について楽しみながら学べる場を提供することで、関心の裾野を広げ、参加へのきっかけを作ることができます。環境問題は、自分に直接関係しているという実感が持ちづらいため、いかに意識してもらうかが鍵となります。それは、ゼロカーボンの取り組みにおいても同様です。すぐに成果が見えるものではないからこそ、地道な行動の積み重ねが重要です。行政には市民や企業の自主的な行動を促す役割を担い、仕組み作りを進める必要があります。市ゼロカーボンシティパートナーシップ企業の拡充は、市民の意識向上にもつながります。多くの企業の参加が望ましく、その協力により地域の環境意識が高まることが期待されます。川西市がこれからも豊かな町であり続けるためには、市民、企業、行政がそれぞれの立場で関わり、未来へとつなぐ行動を積み重ねていくことが求められています。ゼロカーボンを目指して私たちにできること。まずは、取り組みやすいレベル1から始めましょう。レベル1、生活の中で毎日できる。レベル2、少し費用はかかるが取り組みやすい。レベル3、 費用やタイミングがあるときに取り組む。節電・節水する。電気や水道の使用も CO2 の排出につながっています。他の行動に比べ取り組みやすいものが多くあります。照明、こまめに消灯する、レベル1。冷蔵庫、物を詰め込みすぎない、設定温度を適切にする、レベル1。テレビ、見ないときは消す、画面の明るさを適切にする、レベル1。洗濯機、まとめ洗いをする、レベル1。省エネルギー家電を取り入れる。省エネルギー化が進んでいる新しい家電にすることで CO2 を減らすことができます。照明を LED にする、レベル2。家電を買い替えるときにより省エネルギーなものを選ぶ、レベル3。使っているエネルギーの量を見える化する。何にどれくらい電気を使っているかがわかると節電などに取り組みやすくなります。さらにエネルギーを管理するシステムとつなぐことで、家の外から家電の操作などができるようになります。スマートメーターを設置する、レベル1。省エネルギー診断を受ける、レベル2。家庭のエネルギー消費量を消費者が把握できるシステムであるヘムスなどのエネルギー管理システムを設置する、レベル2。企業の脱炭素の取り組みを応援する。環境に配慮した製品やサービスの購入は企業の環境問題への取り組みやすさにつながります。環境に配慮した製品・サービスを選ぶ、レベル2。環境・社会・企業統治の3つの観点から企業を分析・評価した上で投資先を決める方法、 ESG 投資で環境に配慮する企業を応援する、レベル2。地域の環境活動などに参加する。活動などに参加することで環境保全に貢献することができます。山林や里山を保全する、レベル1。身近な生活空間に緑を増やす、レベル1。自然観察会や体験学習に積極的に参加する、レベル1。その他にも家庭などでできる取り組みがたくさんあります。詳しくは市ホームページへ、二次元コードからアクセスか。問い合わせ、環境政策課、電話 072-740-1202。特集終わり。